京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
リンクリンク京都の
ハートフルステーション、
皆さんおはようございます。
おはようございます。
障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都の藤田明久と
アートセラピストの金崎ひろみです。リンクリンク京都はアート表現を通して心と体が健やかに成長し育まれる環境づくりのお手伝いをしています。
金崎さん、まあ、ちょっと突然なんですけども、
はい、
先日ですね、ちょっと映画を見てきまして、
はい、
その題名はですね、
はい、
音の城、音の海という映画なんですけども、うん、どういった映画かと言いますと、
はい、
知的な、まあ、障害を持つ方たちがですね、音楽療法家あるいはその音楽家の方たちと一緒に即興音楽を演奏されるという、まあ、その公演までの過程をですね、ドキュメンタリーされた映画だったんですけども、
はい、
非常にこう出てらっしゃる出演者の皆さんがですね、こう楽しげにですね演奏されている姿っていうのは非常に印象に残りまして、私たちがやっているそのアートというのも、まあ、音楽という通じるところあると思うんですけども、非常にその芸術活動というのが人生を豊かにするんだなというのを改めて感じました。
はい、
はい、そういった意味で我々のご提供するそのアート表現というところもですね、前回まで お伝えしていた通り、その認知高齢者の方にですね、とってもその有効なその認知予防等をですねご支援できるんじゃないかなということをこう確信したんですけれども、
はい、
でまあ、3回目の今日はですね、認知高齢者の心理とセラピーということで、お話を進めていきたいと思います。
はい、
はい、それでは金崎さんお願いいたします。
はい、そうですね、まあ、認知症を発症したお年寄りの方に対してね、
はい、
ちょっと前までというか以前までは、その理解というものがね、
はい、
周りに迷惑をかけるとか、
あ、
本人自身は何の苦痛もないとか心配事がないっていうふうに言われてたと思うんですけども、はい、まあ、でも最近そういうふうな認識が大きな誤解であるということが分かってきたんです。
あ、そうなんですか。はい、
はい、まず認知症の始まりなんですけども、
はい、
物忘れがだんだんひどくなってくるということがあると思うんですけども、
はい、
まあ、物忘れがひどくなってくるというのもなんとなく分かると思うんですけどもね、メガネ探してるのにないないないないっていうふうに言ったりとかね、
はいはい、
まあ、メガネやっと探したなと思ったら、それ次にそのメガネをかけて何を読もうとしてたのか分からない、何をしようと思ってたのか
分からない、本来の目的がちょっともう忘れてしまってるという、
はい、なんかそういうふうなことが、まあ、認知症の始まりっていうふうにも言われてるんですね。
これはご本人さんもこう結構イライラされたりしてストレスになってきますよね。
そうですね、周りのものもちょっと、まあ、何してんのっていうふうに言ったりとかもしますので、
はい、
何気ない一言なんかがイライラしたりとかストレスになったりっていうことがあると思うんですけども、はい、まあ、そういうふうなことから次にうつ状態になっていくんですね。
ほうほうほう、
まあ、例えばご飯とパンと何の気なしに言ってるんですけども間違ってることに気がつかないとか、
はい、
そういうふうなことから、家族の人にもやっぱり、なんか知らんけどおじいちゃん今ご飯でしょとかね、
なんかこう周りの状況の正確な判断っていうのが弱まってきて、
うん、
そこを間違いを指摘されるというか、
うん、
きつくこう言われたりとか、
はい、
いうことでどんどんどん気分が落ち込んでしまってそこからうつ状態になっていってしまったりということがあるんでしょうね、
う
ん、
そうですね。で、まあ、憂鬱になって黙りこくってしまったりとかそういうようなことになってくると思うんですけども、
もう負のスパイラルですよね、
うん、まあ、そういうふうなことになってでもですね、
はい、
まあ、そう大脳の方がねやっぱり低下してくるんですけども、
はい、
知能の方がそういうふうに低下してでも、
はい、
感情は生きているんですね。
なるほど、ここはすごく重要なとこですよね。
うん、
やっぱり人間は感情で生きているという部分が大きいと思いますね。
はい、そうですね。そこはやっぱりすごく大事なので、はい、私たちも忘れないでいたいなというふうに思うんですけども、はいはい、あとはまあそういうふうなところから困惑とか混乱っていうのが、
はい、
なってきますよね、はい、で普段できてたところが、まあ、対処できなくなったりとか、そういうふうなところがあるんですけども、
はい、
人の話がもう、まあ、ちょっと聞き取りにくかったりとかね、はい、そういうふうなことで混乱したりということもあると思います、
はい、
であとそういうふうなところから不安感、
やっぱりこう自分が変わってしまったとかそういうところがだんだん認識できたりすると、
うん、
具体的に言うとどんな不安感でいらっしゃるんでしょう。
そうですね、まあ、私たちで言えば、はい、山道でね、夕方に、はい、道に迷ったっていうふうに考えていただいたら一番分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、
ポツンと一人でもう掘り出されたような、
はい、
喪失感というか孤独感が非常にありますよね。
そうですね、なんかそういうふうなとこ、そういうふうな、なんかすっごい不安に感じるっていうふうな思いと、
はい、
同じような状態っていうふうに考えていただいたら一番分かりやすいかな。
それはなかなかシビアなところがありますね、
はい
はい、
うん、まあ、そんなふうな感じなんですけども、
はい
はい、次にですね、
はい、
家族介護をしてらっしゃる方の、
はい、
生の声っていうのをちょっと聞いてみたので、
はい、具体的事例ということですね、
はいはい、そうですね、はい、でそれと、まあ、実際にアートセラピーをさせていただいたというところと、
はい、
まあ、それに対しての具体的に、アドバイスというふうなものを、
はい、
東京福祉大学の講師である下田先生の方にちょっとお伺いしてますので、
はい、
それをお話ししていきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、現在ですね、
はい、
高齢者の方82歳の男性なんですけども、
はい、
その人の介護をしているということで、
はい、
介護4級です、
はい、
で介護者が奥さんですね、はい、77歳の方です、
はい、
で子供さんがいるんですけども、はい、まあ、関東の方に住んでる男性がいます、
はい、
今妻と子供が2人っていう風な形で、
はい、
介護、まあ、遠くに住んでるので介護はできないんですけども、
はい、これはあれですね、在宅の高齢者当事者の方っていうのは関西におられて、
はい、
息子さん夫婦が関東におられると、
そうです、そうです、
ちょっと距離が離れた中での介護ということですね、
はい、そうです、
はい、
はい、でそれで、まあ、ちょっと困ったことがいろいろ出てきているので、それどうしたらいいかということなんですけども、
はい、
まあ、当事者ですね、
はい、
おじいちゃんが困っていることっていうのは、
はい、
体の自由が効かないっていうことと、
はい、
一生懸命自分が伝えてるんだけども、
はい、
周りに伝えることができないっていうのがちょっと困っていることなのかなっていうふうにお伺いしました。
これ認知症がもう始まっているというのはご本人というのはある程度理解というのはされているんでしょうか。
まあ、多分、ね、してないと思いますね、
まあ、まあ、そこが認知症たるゆえん、
はい、
ということでしょうね。
そうですね、はい、でその奥様が困っていることっていうのは、
はい、
まあ、2人暮らしなので、
はい、
いざという時に頼れる人がいない。
まあ、お二人とも高齢でいらっしゃいますしね。
で、まあ、介護する時にどのようにすればいいのかわからないと。
まあ、この辺は知識であったりとか、やっぱり具体的にどのような介助というか、
うん、
をしていくかというのも情報もきっと不足していると思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、田舎だから交通の便も不便 で, です、ね、
でね、
どこに行くのもタクシー使わないといけない、
はい、
そういうようなところでちょっと不便だなというふうに思われているんですけども、
はい、
まあ、そういうようなところでですね、
はい、
先生にお伺いしたところ、
はい、
介護っていうのをね、
はい、
家庭という密室から解放するっていう必要性があるっていうことなんです。
これ昔は逆に家族でやっていこうみたいなところはありましたけれども、
はい、
やっぱり時代の流れで各家族化になったりですとか隣近所のお付き合いがなくなっていったということが関係あるんでしょうか。
そうですね、まあ、本当にそういうふうな各家族化で孤立してしまってるっていうところがありますので、ちょっと困ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、原則的にはですね、
はい、
まず地域の包括支援センターですとか、
はい、
民生委員さんに連絡を取るということですよね、
はいはい、
まあ、そういうふうにしてこう受け入れてもらうっていうふうなことが大事かなと思うんですけども、
はい、
あとはまあさまざまなサービス、例えばヤクルトの宅配なんかに、
はい、
ちょっと頼んで牛乳配達の方ですよね、そういう方たちに頼んでみるとか、
実際に様子を見ていただくということです
ね。そう
ですね、
はいはい、介護の社会化を意識して、まあ、両親の周囲との人々とね、生き生きとこうしてるっていうことを見ちゃんと見てもらうっていうことが大事なんじゃないかなっていうのと、あとはもう象印のポットの見守り機能とか、
家電なんかにもそういう機能がもうついてるんですね。
そうですよね、
はい、
セコムのココセコムっていうのにもそういうふうなものがありますので、
はい、
それを、
はい、
活用するっていうことが できるんじゃないかなと思います。
なるほど。もうその介護が必要だということをどんどん周りにオープンにしていくということですね。
うん、そうですね、
はい、うん、あとこう当事者の方たちがこうあったらいいなと思われるサービスとかっていうのはありますでしょうか。
そうですね、どんなものがあるかな。何か藤田さんこれはっていうのありますか。
そうですね、あのやっぱりこう専門の方がねそこに足を運んでっていう、これも自治体とその民間等が連携をしてやらないといけない部分だと思うんですけど、やっぱりこう、うん、田舎というか地方の方っていうのはなかなかねその辺の情報もあるインターネット使うにしてもなかなか難しい高齢者の方なので、その辺をこうみんなが連携しながら使うサービスでやっぱりこれから私たちが作っていかないといけないのかなというふうに感じますね。
そうですね。で、まあ、あとあの子どもたちがあの都会から田舎に帰った時に、はい、あのご近所にご挨拶する、
あ大事なことですよね、
はい、そういうふうなことも大事かなと思うんですね、はい、で本人たちはあの、まあ、お祭りとかなんとかかんとかでいろいろあのご近所付き合いはあると思うんですけども、はい、やっぱり子どもさんがですねあのちゃんとご挨拶してあのこう連携というかねお願いしますっていうふうなことをちゃんと頼んでいただくっていうことがすごい大事なことなんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。そうですね。
でいざという時にやっぱり自分のその連絡先なんかをちゃんと伝えておくとか、はい、そういうようなことも大事なんじゃないかなと思いますね、
はい、まあ、あのそれもこう認知症っていうのがねどういうものかっていう、まず理解、周囲の理解というのが必要でしょうし、
はい、
ひいてはその認知症の方自身のことを理解して、まあ、実際に自分の親がそうなってしまうとちょっと受け入れがたい部分というのもありますんでね、理解をしてこう受容するということが非常にあの大切なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね。まあ、あとその、まあ、介護の基本姿勢っていうことなんですけども、はい、あのまあ、もちろんあの対処法、対決法って言ってね、
はい、
事実を伝えてもう心底理解させる方法っていうのがあるかもしれないんですけども、はい、やっぱりそれはちょっと無理なんじゃないかなっていうふうにも思うんですね、
はい、
だから、まあ、あの起点を聞かせて、まあ、嘘も方便って言ったらちょっと言い方悪いかもしれないんですけども、はい、あのまあ、そういうふうな形であのいろいろこう対応していってあげたら、
はい、
あの介護者の方もね、
はい、
まあ、介護される側もうまいことこう対応できるんじゃないかなということと、
はい、
まあ、介護者の方もあの、はい、すごく大変なので、
そうですよね、
はい、周囲の人にあの介護の大変さというのを話して聞いてもらうということも大事なんじゃないかなと思います。
はい、まあ、あの介護をする側もこう消耗してしまってはですね、本来の目的っていうのを果たせなくなってしまいますので、
はい、
その辺はこうバランスを取りながらできるだけその、当事者の方の方を大切にして意向を組みながらっていうところ、このバランス取るっていうのは難しいんでしょうけども、
そうですね。まあ、あの本当に 100% の介護っていうのはできないと思うんですね。
はい、
だからまあ 60% から 70% ぐらいの介護ができたらいいん違うかなっていうぐらいにね思っていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、
はい、わかりました。
はい、
今日はあのそういった形で具体的な事例をお話しさせていただきましたけれども、
はい、
次回はですねさらに、ここアートセラピーでどのような効果が出たかというところもお話ししていきたいと思います。
はい、はい、
問い合わせとありましたら、狩崎さんお願いいたします。
はい、お問い合わせはlink.kyoto@gmail.com です。
はい、
次回の放送は10月28日火曜日午前8時から8時15分の間にあります。じゃあ藤田さんちょっとテーマ言っていただいていいですか。
はい、高齢者がよりよく生きることのできる環境はみんなの住みよい環境ということで最後にお話ししたいと思っております。では今日はこの辺で、パーソナリティは藤田明久と
アートセラピストの金崎ひろみでした。
ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。